続いて個人質問をお伝えします。こちらも質問は女性の声で、答弁は男性の声でお伝えします。はじめは、誰もが幸せに暮らせる北区に共生社会を作るために、公明党議員団熊木定一の質問です。障害者支援として利用者の利便性の向上を図るため、支援アプリやデジタル障害者手帳未来ロ ID 導入を求める。
障害者支援アプリについては、先行自治体の取り組みなどを調査研究する。未来ロ ID については、施設使用料減免の際の利用を検討する。
ゼロカーボンシティに向け、新庁舎建設では区民の交流・にぎわいを生むスペースを確保しつつ、高度な省エネ技術を駆使すべき。
新庁舎については、ライフサイクルコストの抑制にも配慮しつつ、最新技術を取り入れ、より高い目標を実現できるよう検討を進める。
警察庁が取り組む歩行者等支援情報通信システムは、信号機からスマートフォン等に信号情報を提供するシステムで、交通制約者等の利便性や安全確保に有効であるため、区内に設置するよう都や警察に要望すべき。なお、歩行者等支援情報通信システムとは、交差点等に設置する光通信装置と、歩行者が所持する携帯端末が双方向に情報をやり取りすることにより、通行する高齢者・身体障害者等に交差点名・歩行者用信号の状態等に関する情報を提供し、安全な移動を支援するシステムです。
本システムは、視覚障害者などの安全性の確保や向上に有効と認識しており、関係機関や団体との意見交換や情報収集を行っていく。
仮称芥川龍之介記念館では、 AR を活用した展示を採用すべきと考えるが、見解は。
限られたスペースでの充実した展示の実現のため、 AR も含めた ICT 技術を活用した展示解説について引き続き研究していく。
以上、公明党議員団熊木定一の質問でした。次は、住民の声生かし、区民センター、児童相談所など区民とともに、日本共産党北区議員団相良敏子の質問です。霧ヶ丘1-2丁目地区のまちづくりについて、区民センターの位置や施設規模等、都との協議状況と今後のスケジュールを問う。
総出用地 A の東側エリアの中で、必要な敷地面積を確保できるように協議している。年度末までに、都と区民センター用地の無償貸し付けなどを内容とした協定書を締結予定である。
入浴施設等が併設された区民センターの早期建設に住民が期待している。具体化に向け、地域住民との協議の場を設けることを求める。
周辺の公共施設の状況を考慮し、導入する機能をまとめ、住民意向を伺い、地域交流の拠点としてふさわしい施設となるように検討する。
環境先進都市を実行する立場で、霧ヶ丘中央公園内の樹木の保全と、都営住宅に設置されている太陽光発電パネルの規模拡大を求める。
一部伐採を余儀なくされるが、できる限り樹木の保存に努め、緑の創出を心がける。都では太陽光パネルの設置加速が位置づけられ、今後取り組みが拡充されていくと認識している。
児童相談所等複合施設整備の基本計画等説明会が開かれたが、基本設計・実施設計策定にあたり、住民の意見表明の場を保障すべき。
設計にあたり、機会を捉えて説明会などの区民の意見聴取の場を検討する。
以上、日本共産党北区議員団相良敏子の質問でした。 続いて、生理の貧困から生理の尊厳へ、子ども・若者支援の拡充を、日本共産党北区議員団、清野恵子の質問です。小中学校への生理用品の設置について、施行の評価は、また、生理用品配備予算を確保し、小中学校全校での実施を求める。
施行しているすべての学校において、一定程度の使用はあるが、全校での実施は様々な課題があるため、校長会とも意見交換し検討する。
公共施設での無料ナプキンディスペンサーの設置や、窓口での生理用品無料配布について、進捗や検討状況は、また早期実施を求める。
民間事業者と連携し、庁舎内の女性用個室トイレに無料ナプキンディスペンサーを設置し、無料提供サービスを開始することとした。
健康審査や子宮がん、乳がん検診等の案内時に、女性のための健康相談の周知をするとともに、性別を問わず、更年期チェックリストや相談できる医療機関等の情報提供を求める。
さまざまな機会を捉え、周知に努めるとともに、帰宅ニュースなどにおいて、更年期障害チェックリストの掲載を含め、情報提供の充実を検討する。
行政に結びついていない子ども・若者支援のため、民間の支援団体や地域等とネットワークを構築・連携し取り組むことが不可欠である。今後の積極的な支援体制の構築を求める。
他自治体の取り組みなどを参考に、引き続き有効な方策を検討していく。
以上、日本共産党北区議員団清野恵子の質問でした。代わって、差別なくし人権尊重の北区を、困難を抱える女性への支援を、日本共産党北区議員団山崎太子の質問です。NPO 法人と連携した女性のつながりサポート事業の LINE 相談等について、区民への周知方法や利用実績、相談内容の傾向を問う。
周知方法は区民施設などでの相談案内カード配布や SNS などを活用し、5月末時点の相談実績は35件。内容は仕事や家族関係などである。
虐待や性搾取、性暴力の被害等、困難を抱える女性への支援新法に対する区の見解は、
売春防止法にはない女性の福祉の増進や人権の尊重、関係機関との連携などが明記されており、法施行に向け検討していく。
福祉事務所に配置されている婦人相談員の現状の体制と、コロナ禍における相談支援の実績傾向について問う。
婦人相談員3名と担当主査の4名体制である。コロナ禍では離婚問題、DV、生活困窮などの相談が増えており、帰る場所の喪失の相談には、社会福祉施設などへの入所対応も行う。
福祉事務所の女性相談支援及び女性のつながりサポート事業やスペース U における DV 相談予防事業等を新法にのっとり位置づけ、各体制や事業の充実連携強化を求める。
婦人相談員とスペース U との連絡会開催など新法対応連携強化に向け協議を始めた。今後国などの通知に基づき適宜対応していく。
以上、日本共産党北区議員団山崎太子の質問でした。今度は LGBT が安心できる北区へ、トランス差別への具体策を、立憲クラブ臼井愛子の質問です。区はトランスジェンダー差別やバッシングについてどう把握しているか、LGBTQ 全体の講座等だけではなく、トランスジェンダーの理解を深める講演や研修会の開会を求める。
性的少数者への誤解や知識不足などから偏見や差別が存在しており、これらの解消が必要と認識している。引き続き、性的少数者の人権と生活向上を目指し、人権に関する講演会などの機会を通し、幅広い区民への理解促進に努める。
沖縄県宜野湾市では、トランスジェンダー職員の通称使用を認めると報じられた。旧姓使用と同様の扱いについて、区の見解は。
旧姓使用とは異なり、様々な課題などがあると認識しており、国などの状況を注視しつつ、研究課題とする。
介護従事者に対して、性の多様性と適切な支援を学ぶ研修の機会が必要ではないか。
介護事業者の研修会などで、LGBTQ の理解や当事者への対応を学ぶ機会を設けるほか、チラシなどを配布し、介護事業者の意識啓発に努める。
宣誓制度を利用する当事者に向け、ライフプラン等に合わせたチラシ等の配布を求める。
宣誓制度利用者には、性的少数者向けのパンフレットの配布を通じて、当事者のライフプランや段階に合わせた情報提供を図っていく。
以上、立憲クラブ臼井愛子の質問でした。次は、区民の命と健康を守る取り組みを、保護者保育士の負担軽減、無会派無所属、駒崎美希の質問です。23区最下位レベルのがん検診受診率を向上させ、早期発見することは重要課題である。受診券発送の対象拡大、種類別の受診券を集約し、個人ごとの受診券シートとする等の改善を。
今年度はがん検診全体の個別勧奨を拡大する予定である。受診券の見直しは、帰宅医師会など受託医療機関と協議を開始している。
保育園での使用済み紙おむつ持ち帰りを全園廃止とするため、処分費補助制度対象外となっている小規模事業所や認証保育所も補助対象とし、処分費補助金の増額等も求める。また手ぶら登園の導入を提案する。
補助対象拡大については、実施状況なども含め現場の声を伺いながら検討する。補助金額の拡充などは予定していない。手ぶら登園は他自治体の取り組みなどを踏まえ、今後研究していく。
学校給食時の濃厚接触者を減らす分散給食や卓上パーテーション設置の好事例を情報共有し、未導入校への個別サポートを要望する。
情報は共有フォルダーの活用とともに、校園長会にも周知しており、今後も適切に対応する。
子どもたちのマスク着用について、外して良い場面での丁寧な声かけや周知徹底を求める。
特に園児や低学年児童などに対しては、声かけなどを適切に対応することを校園長宛に通知した。
以上、無会派無所属、駒崎美希の質問でした。続いて、北区の教育をさらに前へ、教育学校等の施策について、無会派日本維新の会所属、吉田圭介の質問です。小中一貫した学習支援実現のため、社協に委託している学習支援事業と未来北等学習支援事業を学校を介して連携し、学習記録共有により学習効果を高めることを提案する。
運営主体の異なる事業間での個人情報の引き継ぎには課題がある。未来北における生徒の情報は学校などと共有し、今後必要に応じて連携が図られるよう校長会と協議する。
学習支援事業として新たに教育バウチャー制度を導入する もしくは既存の事業を教育バウチャー制度に置き換えることを提案する。なお、教育バウチャー制度とは、教育に使用目的を限定したクーポンを子どもや保護者に直接支給し、利用者が希望する施設を選択する仕組みです。
既存の学習支援事業を利用者ニーズに合わせて拡大しながら継続していきたいと考えるが、引き続き多様な方策を検討していく。
コロナ禍の中で推進されたオンライン等の試みは、新たな学習機会を提供する絶好の機会だったと考える。オンライン授業等の総括は、
オンラインだけではなく、対面による活動を併用することの重要性を再認識した。オンライン活用の経験やスキルを生かしていく。
北区のキャリア教育の一環として、企業・創業教育の検討状況について伺う。
区立学校では、さまざまなキャリア教育に取り組んでいるが、一層の充実のため、他自治体の企業教育の事例を講演聴会などで情報提供している。
以上、向井派日本維新の会所属吉田圭介の質問でした。個人質問をお伝えしました。